2019年11月17日です。
ラグビーのワールドカップが終了して、日本代表ロスという言葉が生まれるほど盛り上がった大会だったと聞きます。これまで全く興味がないと言っていた人たちがこぞってテレビにかじりつき食い入るように応援していたのは、ラグビーファンにとっては日本で起こった奇跡であるということです。進学用語を借りるならばラグビーリバイバルであり、一気にその熱が高まったように思いましたし、また今停滞しているキリスト教信仰、キリスト教の宣教においても盛り上がるというのは一体どういうことなのか、何かに盛り上がっていくということの意味というか、その経緯というか、そのモデルケースとして見せられたような気もいたしました。スクラムとかトライという言葉ぐらいは知っていたけれども、ジャッカルとかノックオンとかスローフォワードとか、もうこの中の半分ぐらいの人はジャッカルぐらいは覚えてるんじゃないかと思います。これまで聞いたことのない言葉も広がっていくというのは、またその出来事がそこに定着しているということにもなるわけですし、今では流行語大賞にもノミネートされたようでもあります。ご承知の通りと言っていいのかどうか、私もそのファンの一人ですから、食い入るようにそれをずっと見ていたわけです。で、決勝トーナメントに進んだ時のスコットランド戦ですね、視聴率が 40% だったということなので、ここにいる方の4割の方は見ていたんじゃないかと思いますが、非常に記憶に残る感動的な試合でありました。一人で私もですね、騒いで、うちで涙を流しながらですね、家族にうるさいと言われながら、大喜びをしていたわけですけれども、でその試合後のですね、勝利選手のインタビューですね、あれを聞いていて、なんかすごく、面白いなと、とっても印象的、そしてまた、同時に不思議な思いにもこう駆られたんですね。で、あの時の試合を終えた選手たちが口を揃えて言っていたのは、いろいろなものを犠牲にして頑張っていたと。で、その甲斐があってベスト8を勝ち取ることができたという。彼らはですね、口を揃えて犠牲という言葉を何度も何度も使っていたんですね。それまでのトレーニングの経緯、どんだけ頑張ったのかという、その時間を使ってきたことの犠牲、組織のためにこう犠牲を払ってきた、勝利のために犠牲を払っていたと、犠牲を強いてきたということなわけですね。で、犠牲を払うという言葉を聞いてふっとこう思い浮かぶのは、時として犠牲というのは人の心を蝕むし、また精神力や体力を奪っていくという意味での犠牲をふっと思い浮かべたのです。で、犠牲という言葉をパッと、皆さんそれぞれにいろんな意味として、第一に何を思い浮かべるのかというのは、それぞれだとは思うんですが、私がふっと思ったのはですね、労働基準を超えて働かせて会社の犠牲になるとか、あるいは親の犠牲になる子ども、子どもの犠牲になる親、同級生からのいじめの犠牲になるというような、全くそこには感動はないし、むしろ犠牲という事柄はですね、あってはならないことだと、そういうイメージが最初にパッとこう現れてきた。今回の台風19号の犠牲者が80人以上という、あるいはアメリカやロシアの空爆の犠牲になったとか、いろいろなところでこの世の中で犠牲という言葉が使われますけれども、比較的これは否定的なネガティブな言葉として使われることが多いんではないかなと思ったわけです。 しかし今回あの試合を見て、その最後のインタビューを見ていて、すごいものすごくこう感動して、まあ私も実際に涙を流しながら、それを聞きながらですね、犠牲という言葉をなんか感動的に受けているんですね。そこにすごく不思議さを感じたんです。犠牲という言葉の中にある五感とは違う感動という、なんかそこにちぐはぐさをなんか感じて、あ、犠牲って涙を流しながら喜ぶ犠牲っていう何なんだろうなと、まあ、いろいろこう思わされたわけです。皆さんどうだったんでしょうね。あまりどうですか、感じられた方もいるかもしれませんが、まあ、彼らが言っているのは結局この家族との時間を犠牲にし、自分の時間を犠牲にし、その分その結果として見ている者たちに大きな感動を与えることができたという、まあ、そういう意味なんでしょうけれども、じゃあ果たして犠牲というのは何なのかと、まあ、なんかそんなことを思ったんですね。感動したという事柄の裏にある犠牲っていうものは、まあ、何だったのかなと。人間は何のためになら何をどう犠牲になることができるのかと、まあ、そんなようなことをふっと思ったんです。で、聖書において聖書の一番最初に犠牲が出てくるのは、まあ、おそらくですね、カインとアベルの出来事であろうと思うんです。アダムとエヴァの、まあ、子供と言われているこのカインとアベル、二人は兄弟でしたけれども、カインの作った農作物を神様は喜ばず、アベルの作った肥えたウイゴの羊を喜んだため、カインはそれを妬みアベルを殺したという、そういう、まあ、凄惨な話です。まあ、こういう、聖書で最初に人が人を殺めるという出来事が初めにこう出てくるんですね。で、その他に、まあ、犠牲といってふっと思い浮かべるのはアブラハムが犠牲を捧げるために、山に登り、そこで息子のイサクを犠牲として捧げるという、そういう出来事でした。で、まあ、結果的には、まあ、寸出のところで止められて、イサクの代わりに羊が犠牲獣となって捧げられたという、まあ、そういう話があります。で、ここで改めて思ったんですね、まあ、当たり前のことなんですけれども、犠牲という言葉にはこの両極端な意味があると、まあ、当然でしょうと、何を今更と、まあ、皆さんおっしゃるかもしれませんけれども、犠牲という日本語のこの言葉には例えば天災や不慮の事故などによって命を奪われる被害者というような意味の犠牲という言葉、意味、そしてもう一つはより重要なる目的、より崇高なる目的のために自らの命や大切なものを捧げるというポジティブな意味での犠牲という、この2つがあると、まあ当たり前なんですけれどもね、日本語を知っている人は当たり前なんですけれども、改めてそれをこう思わされたのです。旧約聖書で犠牲の捧げ物を捧げなさいと言われますけれども、これは自分を捧げる代わりに羊や牛など自分の最も大事な財産を、まあ、より高い重要なる目的のために捧げるという、そういう意味では、まあ、不慮の事故や被害者としてではなくて、後者の方になるのかなという思いをするわけですね。まあ、ですから冒頭のあの選手たちはより高い重要なる目的のために自分の時間や家族との時間をあらゆる欲求を我慢し忍耐し、その目的を達成するために犠牲にしていたという、まあ、後者の意味でのですね、犠牲ということになるし、逆に仕事の犠牲とか、社会の犠牲という場合は前者の意味の被害者という意味にまあなるわけですね。で、この時ですね、不思議な思いをしたと先ほど言いましたけれども、その不思議さというのはキリストの十字架の犠牲を持ったからなんです。で、ああ犠牲って確かに2つあるなと、まあ、そのインタビューを聞きながら思いつつ、 でもイエス・キリストはどうなのかなとふっとその犠牲から思い浮かべた時、この両者を持っている、この前者後者両者を持っているのがキリストの十字架の犠牲なんだなと、なんか改めて思ったんです。イエス・キリストは明らかに社会の犠牲になった、あるいは権力者の犠牲になった人ですね。それまで当然とされてきた宗教的、習慣的、慣習的なものの犠牲になったとも言える。そういう意味では被害者であったと言える。それがイエス・キリストの十字架の一つの意味ですね。しかし同時にイエス・キリストの十字架は愛の行為であり、他者を生かすための、つまりより崇高なる目的のために自分を捧げるというもう一つの犠牲でもあった。つまり後者の意味で自らの目的を達成したという、この両者が一回の出来事の中に二つ混在しているというかですね、同居しているというか、そういう意味ではキリストの十字架って面白いなという、そんなことを思ったのです。この人が人の犠牲になるということはどういうことか、犠牲になる相手、あるいは対象者、対象物、それらに対して愛があるのかということに尽きるのかなと思いました。つまりそれを被害であると、私は被害者であると感じることと、より重要な目的のために命を投げ打つということの間には何があって何が足りないのかというと、そこに愛があるのかないのかと、そこに尽きるのかと思ったわけです。愛がなければ犠牲、後者の意味での犠牲は生まれないと。愛しているから愛の対象であるがゆえに、それが被害ではなく、より高い目的のために捧げられる命になりうるのだと。自分を捨てて人を生かすという愛がなければそれは成り立たないんだということです。じゃあ私たちの救いとは一体何なのかというようなことを考えたときに、今日の箇所の15節にそれが書かれている。また私たちの主の忍耐深さを救いと考えなさいと書かれています。主の忍耐深さを救いと考える、この忍耐深さという言葉を、例えば主の痛みに言い換えることもできますし、主の苦難とも言い換えることができるかもしれません。そしてこの苦難こそが私たちの救いであると、ペトロはそのように言うわけです。ではこの時キリストはどうして忍耐されたのか、どうして苦難を受けられたのか、どうして犠牲になったのか、つまりキリストは私たちを愛してくださったからなんだということ、当たり前のことなんですけれども、そこに行き着くわけです。キリストの愛こそが私たちの救いの根源にあるということです。そうペトロは伝えます。ペトロの手紙には、今日の箇所が最後の締めくくりになるわけですが、ここの書簡を全部通して語られている偽教師に気をつけなさいというテーマがあります。使徒パウロが伝えてきたのは信仰義人、つまりルターの言葉を使うならば信仰によって正しいとみなされるということですね。信仰義人、この罪深い私たちであっても神様を信仰することによって正しいものにみなされて生きることができるという意味です。それがパウロのメッセージの中心だったわけですね。しかし偽教師と言われている集団はおそらく信仰義人ではなく行為義人であったと。立法を守ることによって救われるという考えを持っていた人たちだったわけです。 で、この本書簡の著者であるペトロは言うわけですね。信仰の先達者であり、キリスト教神学を立ち上げたパウロのメッセージを曲解しねじ曲げて理解するようなものになってはいけないと。聖書の端々から自分の好きな言葉を抜き取って、自分の都合のいいようにつなぎ合わせて継ぎはぎの信仰にしてしまう間違った読み方をしてはいけないという言い方をするわけです。で、それが17節で言われている堅固な足場と言われている。それはつまり正しく聖書を読むことなんだと、正しく聖書の中心的なメッセージを聞くことなんだということです。パーキンスという仲介書を書いている人がこのように興味深いことを言っていました。聖書を読むという行為はまるで子供たちがごちゃ混ぜになったおもちゃ箱からおもちゃを取り出すようなものであると。それはただごちゃごちゃに箱に入れられているように見えながら、でも子供たちは箱のどの部分に何のおもちゃがあるのかをはっきり理解して、おもちゃ箱全体が何であるのかを分かった上でそこからおもちゃを取り出すのだと。だから彼らは混乱しないで遊ぶことができる、そんなようなことを書いていました。つまり聖書にもいろんなことが書かれています。おもちゃ箱のようにたくさんいろいろなことが書かれているけれども、その全体像が分かった上でそれを部分部分で取り出すという、それが全体像の中心的なメッセージが分かった上でそこからその部分はどう書かれているのかを読む、それが大事なんだと。聖書の全体を語るのは何なのか、それで先ほどの話が出てくるわけです。キリストの愛なんだと、主の愛がそこにあるからこそ私たちはこの聖書、厳しいことが書かれていても、また難しいことが書かれていても、この聖書の中心メッセージはキリストの愛なんだと、自らを捧げる犠牲の愛、この愛がこの中にあるのだということから読まなければならないんだと言っている。つまり偽預言者たち、偽教師たちはキリストの愛ではなく行為、行いを大事にしなさいと、キリストのことよりもむしろあなたの修行が大事ですと、訓練が大事ですと、そんなことばっかり言っていた。そうじゃないんだと、この大事な書簡から、この大事な信仰から取り出すものはイエス・キリストの愛なんだ、十字架の愛なんだと、キリストが忍耐され苦難され、そして十字架にかかり、そして復活されたあの愛の十字架が重要なんだと、そのことを取り出さなければならないんだということを語り、ペトロの第二の手紙を締めくくるわけです。主が我々をどれだけ大事にしているのか、私たちを信仰によって義と認められる方がおられるんだと、そのことを覚えたい。聖書の全体像、その中心には主の愛が立たれるのだということを、私たちはキリストの犠牲から、キリストの十字架から、そしてキリストの忍耐から示される愛を読み取りたいということを思うわけであります。まあ、そのことをこのペトロの手紙には伝えようとしているのだということであります。お祈りをいたします。